皆様こんにちは。歴史デザイン歴デザへようこそ。この番組は株式会社ハリマゼデザインがお送りするビジネスや人生のお役に立てていただきたいとデザイナー目線で歴史を語る番組です。語り手は自他ともに認める歴史オタク、今まで読んだ歴史関係本1000冊以上、現地へ赴くフィールドワークに勤しむ株式会社ハリマゼデザイン代表取締役の角田誠がお送りいたします。はい、というわけでですね、本日も、戦国武将の名言集の続きをねやっていきたいなと思います。先日ですね、ちょっとデザインのねデザインのお仕事メインでですね、ちょっと今治に行ってきたんですよね。で、今治城っていうお城がありまして、で、ここ、愛媛県の今治ですね、今治タオルで有名な今治です。このお城、今治城をですね、築城したのは、お城を作るね、築城の名人と言われている藤堂高虎っていう人なんですけれども、皆さん、この藤堂高虎っていう武将、戦国武将をご存知ですか？一説によるとですね、めちゃくちゃこう、体の大きな、でっかい人だったらしいんですよね。で、ちっちゃい頃ね、幼少の頃からですね、もう人並み外れた体格だったらしくて、3歳の頃にはですね、餅を5つ、もううわーっと食べたと。で、怪我をしても痛いと言ったことないっていうふうにウィキペディアにも書いてましたけれども、それはほんまかどうか知りませんけれども、なんせ体のね、すごく大きな人だったらしいんです。で、生まれはですね、今の滋賀県ですね、近江っていうところで生まれるんですけれども、で、もともとはその戦国大名の浅井長政に仕えていてですね、姉川の戦いでですね、織田信長と織田と徳川連合軍に浅井はね、倒されてしまってですね、浅井軍は敗走してしまうんですけれども、ただその浅井軍の中にいてですね、こう彼は結構活躍したらしいんですね。なので、もともとはその織田家の家臣ではなかったという感じですね。で、この後織田城が落城しますよね。秀吉に攻め滅ぼされるんですけれども、で、この後、いろいろ浪人をしたりとかしてね、ちょっと不老の時代があるんですけれども、やがては織田家に仕えていくんですね。で、その後秀吉のですね、弟ですね、来年再来年の大河ですね、小一郎秀長ですね、大和大納言羽柴小一郎秀長に仕えるんですね。で、秀長の元に仕えて、今の雲海に沈む有名な武田城ってありますよね。あの武田城を攻めたっていう記録も残っているような人ですね。で、豊臣秀長に仕えてますので、秀長が紀州を治めるときに和歌山城を建てるんですけど、その築城にも、参加していると。この時にですね、普請奉行って言って、城普請、今でいう現場監督みたいなもんですかね、建築の一番偉いさんっていう指揮官に任命されて和歌山城を作るんですけれども、これがどうやら藤堂高虎の最初の築城だったと言われてですね、弊社の事務所から、僕のいるこの事務所からですね、和歌山城が見えるんですけれども、あの和歌山城を最初に作って、で、ここで、お前めっちゃ城を作るのうまいやんけみたいなね、形になってですね、どんどんとお城を作るのを任されてですね、いろんな人のお城をこれから作っていくことになるんですね。で、さらにその秀吉が亡くなった後は、この徳川家康について、で、関ヶ原は家康側として戦ってですね、で、最終的に、関ヶ原の戦いで家康は勝ちますので、その後、江戸城とかのね、その後かな前かな、ちょっとすいません、定かじゃなくなってますけど、江戸城の改築とかも、藤堂高虎、藤堂お前すごいやんけ、ちょっとやってくれやっていう形でお城をこう改築に任されるような人なんですね。で、なんとこの人はですね、藤堂高虎はですね、本当に家康がね、高虎のことをすごい気に入ってたらしくて、家康が最後死去の時ね、亡くなる時にですね、枕元に来ていいよと、こう最後読んでもいいよと呼ばれるぐらいの待遇を受けていたようですね。こう高虎の人生を見ると、結構主君をね、どんどんと変えていった人なので、世渡りの達人とか世渡りがうまいみたいな、こうちょっと悪いイメージを持たれている方は結構多いんですけど、そうじゃなくてですね、時代時代をですね、きちんとこう生き抜いてきた人で、最終的には家康も最後自分が亡くなる時に枕元に呼んで、もう一回高虎に会いたいとこう言わせるような人なので、 高虎は本当に最後まで徳川家に仕えて、このあと2代将軍の秀忠にも仕えて徳川家に忠誠を誓う人なので、やっぱりこうよくできた人だったんでしょうね。なんか今治城の話してたら話が飛んでしまいましたけれども、そう、あのこの間今治城行ってきたんですけど、その高虎が建てた今治城はですね、これはまた今治はお城はお城の時で、あの回でまたちょっとお話ししようかと思ってるんですけど、すごいやっぱりコンパクトなのなんですけど、めちゃくちゃよくできたやっぱお城でしたね。防御力も高いし、で今はちょっとあの埋め立てられて陸地になってますけど、当時はあの海にね突出した城だったので、その城内からそのまま海に乗って海運に出れる、あの海に出れるっていう形なので、海運業を抑えるってこともできますし、で縄張りを見ると真四角なんですよね。正方形ではないんですけど、本当に正方形に近い四角で、これ結構僕特徴的だなと思って、だから本当に綺麗なコンパクトな城なんですけど、美しいですし、であのお城のお堀の水はね、あの外の海の水を引っ張っているので、あの小魚が泳いでましたし、良かったですね。この城はね、ちょっとまた本当にまたあのお城の時にしっかりと取り上げてみたいなと思いますので、はい、お待たせしました。名言ですね、名言。そんな東道高虎ね、あの世渡りの上手だと言われる高虎ね、城作りの名人だと言われる高虎、体がでかいと言われる高虎ですね、東道高虎がね、あの東道高虎が残した名言はですね、寝床を出たら今日死ぬと思え、覚悟しておけば何事にも動じない男ですね。男女っていうのはあれですけども、いや、やっぱすごいですね。僕もこの気持ちは忘れずにいたいなと思うんですけれども、こんなんね、もう家出たら忘れてしまいますからね。やっぱりね、何事もこう覚悟しておくと、で覚悟することで今日を精一杯生きれるっていうのは、なんかスティーブ・ジョブズもやっぱ同じようなことをね言われてましたよね、うん、明日が来ると思うなよというようなことだと思うんですけれども、でもこの覚悟を持ってすれば、やっぱりね、人生どんどんどんどんと這い上がっていけるっていうのはすごい分かりますし、もう東堂高虎もね、最初浅井に仕えていたけど、浅井が滅んでどうしようと思った時に、ようやくこうね、羽柴軍に入れてもらって、どんどんどんどん出征していって、ようやくこれでいけると思ったら、秀長が死んでしまって、路頭に迷って、で秀吉も秀吉でもう亡くなってしまって、これはまずいってなって、ね、家康に仕えて、ようやくこう、身を立てたっていう人なので、明日なんかどうなるか分からんぞと。今日を一生懸命生きるのが大事だっていう、この東道高虎だからこそ言えるような、まあ戦国武将は皆さんそうかもしれませんけどね、ね、はいはい、ちょっと東道高虎の話が長すぎてですね本当にもうまだまだいっぱい言いたいことがあるんですけれども、もう一人ちょっとあの加藤清正をね紹介したいんですけれども、加藤清正はね、あの静ヶ岳七本槍で、あの秀吉編でも登場しておりますので、もうちょっと割愛しますね。清正はですね、結構ね、こう人の、 あの使い方がうまかったと言われている人で、あの人事管理のうまさ、だから人をね、組織として人を動かしていくのがすごく上手だった人だって言われてるんですね。なのでこう加藤家で働きたい、加藤家で働きたいっていう形で、結構あのたくさんの人が加藤清正の元に集まったと言われているんですけれども、そんな加藤清正が残した名言が、およそ下の者は上の者を学ぶと。耳が痛い、これは耳が痛いですね僕はあのこれを偉そうに言える出るのでしょうか、スタッフの皆さんに聞かんと分からないんですけれども、うん、あのこれまあどういう意味かというと、まあ、あの中間管理職、ね、の人たちに向けてこれは言ってるんですよ。上役は上役であると同時に家臣の、まあ、先生模範にならなきゃダメだよと、しっかりと手本を示さないとダメだと、ダラダラすなと、あの偉そうにだけして、ね、俺は偉いんじゃって言うんじゃなくて、しっかりと下の者は上の者をちゃんと見てるぞと、だからお前たちしっかりせよと。よくこう中間管理職になってくると、あもう最近の若いやつはな、全然できへん、もう俺らの頃は全然違ったと、最近の若いやつはとか、最近の若者はとかっていうやつはダメだという教えなんですね。そういうことを言ってるうちはダメだと、お前全然リーダーシップ発揮できてないやんけと、お前がしっかりと手本になることにせえと。で手本を示せば下の者はちゃんとついてくるので、下の者がついてこないということはお前の手本が悪いんだぞという厳しい言葉ですね。まあ、加藤清正はそれを言えるだけ ね、下のものに対して自分っていうものを律して生きていけた人なので、あと清正本当にね素晴らしい文章なんで、清正は清正でまたこれ一人取り上げてみたいなといずれ思っておりますので、ぜひご紹介しますね。はい、こんな感じでですね、喋りたいことにたどり着くまでが長いので今日も2つしか紹介できませんでしたけれども、いかがだったでしょうか。またちょいちょいとですねこの名言集やっていきますので、皆さんよろしくお願いします。というわけでまた来週お会いしましょう。はい、さよなら。